昔話。はい、一日ちょっともうちょっと拍手とかあってもいいんじゃないかって気もするけど、どうなんですかこれ。
俺拍手2発でやめてやろうと思ってたら、ゆうひくんが3発やめた。
いや俺はそれよりもね、
ない方がいい。
何度も言ってんのに慶三がマイクの前で拍手するってこの人が本当何一つ学ばないんだなっていうことに、なんかこうテンションが一気に下がって、ちょっと今日は昔俺聞く気で来たんだけど、
なるほどね、
あ、変わん、やっぱこれもう変わんないんだなっていうことに、う
ん、注意が向いてませんでした、拍手に。すみません、
もう5年目ですからね。
5年目ですからね、はい、
そうです。まあでもね、そんな今ゆうひくんがちょっとね、慶三に対して、
はい、
平和立ちましたね、心が。
作戦成功ですな、
これは成功ですな、ある意味
まず毛羽立たせないと収めらんないからね、
は
い、
でそれをちょっと収めるっていうのがね、
はいはいはい、
私めの仕事でございますから。
もうだってさ、慶三とさ、もう飲み行っても酔っ払ってさちょっと待って、なんだかもう
ちょっと待ってよ、
ガードみたいなとこぶつかったりとか、もうさ
シャッターシャッター
シャッターぶつかったり、
それちょっと裏山ゆうひで話しようよ、じっくりと。
ちょっと新たにちゃんとね、日を設けて話した方がいいよ、ね、あれはな。
あのね、違います、ちょっと待ってください、裏山ゆうひというね、この聖なる場所は、ちゃんとした仕事の裏側を語るところですから、そんなただ酔っ払って何かやったとか、そういう私生活を語るところじゃないですから。
じゃあ、飲み山ゆうひの方でそれは行きますから。
そうだね。
飲み屋、週刊飲み山ゆうひで。
あんなタクシーの止め方があるのかみたいな、止め方講座とかもできるしね。
あるよな。
さあ、
はい。まあね、いろいろね、はい、
ありましたけど
ね、はいはいはい、今日はですね、前にちょっとリスナーの方に、うん、昔話にのないということをね、ちらっと言ったらですね、坊主のシロミーさんっていう方からですね、
坊主のってどういう意味、あ、そういう名前ね、
そうです、そういう方から
イヤホンとか作ったところがくれたわけじゃない
そういう方からですね、月の夜ざらしというお話が面白いですよと、
おうい
うことをね、教えていただきまして、
月の夜ざらし、
これ福島県に伝わる話で、
うん、
結構ぼやーっとした話なんですけど、なんかね、背筋がちょっと冷たくなるような、
お
ちょっぴり階段じみてるようなね、こんなお話でございます、
はいはいはい、
これは、ね、現代人の皆さんの心にもあるような気持ちを、
人間の根源的なところを揺さぶる恐怖という、
そうそうそう、こんな話が昔あったのかというような話でございます。
あ、なるほど。
でお聞きください。月の夜ざらし。昔々あるところに庄屋様の一人娘がおりました。その娘が婿様をもらいました。初めのうちこそ娘と婿様は仲良くしてたんですけれども、次第次第にその娘が婿様のことを疎ましく思うようになって、疎ましく思うようになってくると、くちゃらくちゃらとお堂を立てて飯を食うその食べ方や、ずるりべったりと草履を引きずって歩くその歩き方が、何もかもが気に入らなくなってきます。しまいには顔を見るのも嫌になりました。姿形は美しく、朝から晩方までよく働く、おとっつ様もおかっつ様もよく仕えてくれる、これといって何の落ち度もない、そんなことだから別れると言ったって許してもらえるはずもない。わかりますか、こういう状況、
ね、わかってますよ、わかってます。
いや今一応ね、今これ方言のお話なんですよ、方言で書かれてるんで、はいはいはい、僕今あの現代風に戻して言ってるんで、
ああそうなの、
なんとなくわかりますよ、
うん、あまりにもすごい方言で、
うん、
方言が濃いんで、ちょっとトランスレートしてます、僕の方で。
あ、なるほど、はいはいはい。
まあそうね、だからなかなか許してもらえないだろうと、
うん
うん、で娘はね、思案した挙句、山のばあ様のところに行きました。ばあ様は山を越えて山を越えて山を越えたところに住んでおり、娘が訪ねて行った時は旗織りをしておりました。娘は黙って頭を下げて、実はと語り始めようと思ったその時、娘がまだ何も言わないうちにくるっとこちらを振り向いて、ばあさまは思い起こすばあさまは思い残すことはねえかと聞きました。ちょっともうちょっとここ心持ちいいですか。
何
ここだって結構大事なとこなんで、今ちょっと軽く言っちゃいすぎちゃったんで、
うん、あ、もう一回言い直すっていうの。
そうそうそ
う。何ですか。
思い残すことはねえかと、
もう一回そこ言いたいの、
うん、そうそう、
おいいです。
くるっと振り向いて、ばあさまは 思い残すことはねえか。
これをやりたかった、
ね、あなるほど、この方がいいですよ、うんうん、
と
前編それと言いました。この後も、うん、
あ
読みの部分も、
あ読みの部分も
前編
やって、あいいよ、うん、娘がこっくりとうなずくと、ばあさまはしたらばな、ここからずっと西の方さ歩いていくと、虫がいっぺーたかってる木がある。その虫が眉を作ったら、月の丸い綺麗な晩にそこさ行って眉を取ってこらんしょ。その眉から糸を取ってな、月の丸い綺麗な晩にその糸をよって紡いでな、紡いだ糸を機械にかけ布を織らんしょ。その織り上げた布を月の光にさらして、その布で婿様の着物を作りなさい。
まあ、この番組を今日から聞いた人は何かと思うでしょうねこれ。
なんか
コムゾーって何なんだろうっていう。
ちょっと俺も間が間に落とせなかったって感じがすごい申し訳ないけど、
一人は昔話を読んでて二人は別のことしてるって。
あのなんか久しぶり、本当ツッコミもなんかそんなに噛まないし、と言ってすごい引き込まれるほどでもないし、こうい
やいや、まだこれね、イントロですね、フェードインの。
これがイントロ。
いや、イントロではないかもしれない。まあでもちょっと想像してください、ここの段階でとりあえずね。
まあ、ばあさんが、
ばあさん山のすごい向こうの方にいると、で訪ねたら、ばあさんも来た瞬間にね、もうこっちの話も聞かずに、
西
の方行けで、西の方行けと、
眉がどうだ、
眉がいるからそれ捕まえて糸、あの服を作れと、それで、でそれを、あの着物ができたら、月の丸い綺麗な晩にね、婿様にあの着せなさいと、その服を、そうやってそのばあさんが教えてくれたわけですよ。で娘はその足で西の方へ歩いて行って、虫のいっぱいたかっている木を見ると、その虫が眉を作るのを待って、月の丸い綺麗な晩にそこへ行って眉を取ってきました。眉から糸を取って、その糸を旗にかけ布を織り、織り上がった布を月の光にさらして、月の丸い綺麗な晩に婿様の着物を縫いました。月の綺麗な丸い綺麗な晩が来るのを待って、婿様に言いました。おめえ様、着物を縫ったから。そう言って後ろから着物を着せかけました。婿様は大層喜んでその着物を着ましたが、その着物を着たままなぜかスーッと裏口の方へ歩いていくと、そのまま外へ出て行って帰ってきませんでした。娘はそのまま何日か過ごしておりましたが、だんだん気になり始め、気になって気になって仕方がなくなりました。
まあこれ本当に水島ヒロをバッシングしてた番組とは思えない謎の展開に、あの今週の月曜火曜ぐらいで、あなんかこの番組ちょっとブラックで面白いじゃんと思って聞き始めた人は、土曜に来て何が何だか分からなくなってしまう。
そうですよね。
まあ、いやいやいや、この振り幅がコムゾーですからね。
なるほどね、
そうだ、いつ口挟んでいいか怖くて、怖くて出れないんだよ、なんか。
全然来てもらっていい、
本当に、
今来ていいよ。じゃあ質問コーナー受け付け
ますか。あ今ですか、
ここからまた次のショーになりますからね。
その後今の間ちょっともっとまとめてもらっていいですか、
今の話を。
もっと、あこれから読むところを
もっと短くしよう
なんか端折ってさ
その余白だとか、
あそれはもう
そこは正直ところに無駄なところに、はいはいはい、イメージを駆り立てるものがあるんでね、
のりしろという
か、だからちょっとしょうがないこればっかり。
よし頑張りましょう、頑張りましょう、
はい、頑張りましょう。
もうちょっと我慢してください。
もうちょっと
終わります。
あだから、もうたまにはこうねみたいな感じでさ、俺らにこう顔だけでもいいから投げかけてくれると、
そっちも入りやすい、
相槌打ちやすいんで、
なるほど。俺はブレースでちょっとそれ意識してたんですけど、
あもういやいや、
もっと顔を見せる
から、はい、いいですか。
はいはい、いいです、はい、
じゃあ、いきますね、続き、また山のあのおばあさんのところに行きました。
マジで？
あ、ほんと？
マジで？
おーおーおー、
また行った。
俺の話の時パソコンいじんのやめてもらっていいですかね。
今気づいてたじゃないですか、ちゃんと。
ばあさまはまた旗織りをしておりました。
またね、
娘が頭を下げて、実は と語り出そうと思ったら、ばあさまはくるっと振り向いて、気になるかと聞きました。娘がうなずくと、したらばな、月の丸い綺麗な晩に六道の辻さん立ってみろ。六道っつうのは、これ六、ちょっと読み方わかんないですけど、あの世とこの世をつなぐ境目の辻のことを言うらしいんですね。冥土の入り口とされていました。
漢字はどういう字ですか？
六の道ですね。六
道、うん、陸道って言うかもしれないね。
陸道かもしれないですね。その辻に立ってみろと教えてくれました。娘は家に戻ると、月の丸い綺麗な晩を数えて六道の辻に立っておりました。日が沈んで、向こうの山から丸い綺麗な月が出てきました。するとその月の光を背に背負って白い着物を着た人がスーッと娘の方に近づいてきました。あれ、オラの婿様だべか。そう思って見ているうちに、その男はスーッと娘に近づいて、娘のことが見えるんだか見えないんだか、娘の方には見向きもしないまま、娘の脇を通り過ぎるときにこんな歌を歌っておりました。月の夜ざらし白できて、今は夜神の友をする。
あ、終わり。
見られてますよ、ごめんな
さい。というお話でございます。うん、この趣旨が分かんないんで、なんともあれなんですけど、要は、まあ、死神みたいになっちゃったんですよね、そのね。
何が、誰が、
向こうが。
向こうが死んじゃったんで、まあまあ、なんか魂を抜かれたか。うん、
誰の誰得の話だ、これ。誰が得したの。
着せなきゃよかったじゃん、服を。
でもちゃんと、お前ちゃんと聞いてた。
いや、これ何だったの。
まずじゃあもう一回ちょっと簡単に言うよ。
簡単に言って、
簡単に言って、
すげえ時間返して、それで。そうだよ、簡単に言うということによって、今までのこの10分20分返して、
1分でやって、
1分でやってよ。1分で分かる
んですよ。1分で分かる感じにしますか。じゃあね、あのね、まあ、その好きな、結婚したと、嫁はんが、嫁はんその娘が、初めはすごい好きだったんだけど、その人のことを、途中でも嫌いになっていたと。
そうなの、そんなこと言ってたっけ。
くちゃくちゃ食べる音だとか。
あ、それがそれだったの。
それが向こうはんなんだ。
そう。
ああ、
ちょっと聞いてるな、ちゃんと。
そうなんだ、それがそうなの。
そう、それで嫌いになったから、あのね、どうしようか。でもその向こうさんは結構、あのお父さんもお母さんもいい人だし、よく働くし、で、その別れるなんて、
それ、
嫁が言えないと。だからどうしようかなと思って、山のばあさんのところに相談に行ったら、ばあさんがまあ何も聞かずに、眉を紡いで服にしろやと。それを着せたらええがなと、向こうに。で、着せてみたら、来た瞬間に向こうは家から出てっちゃった。で、こう、よかったよかったと娘は思ったんだけど、あまりにも帰ってこないから、何日もちょっとさすがに心配になって、またばあさんのところに行ったら、ばあさんが、もう一回ね、満月の晩にね、六道の辻に立ってる、立ってればすべてわかるぞと。で、その満月の晩にその辻に立ってたらですよ、向こうの方から月を背中にしたね、向こう様が歩いてきて、娘が見えてんのか見えてないのか分からないけど、横を通り過ぎて、その時に最後に歌った、
あの歌の意味は何なんですか。
多分、知らないでそういうのを着ちゃって、服をね、月の夜ざらし、そんな知らないでそんな、前の服を着て、今は夜神の友をするっていうのは、多分もう死んじゃったとか、そういうことなんじゃない
の、ね、夜の神ってこと
な、というものになっちゃいまして、これだからもう、こう話の結末とか劇的なオチではなくて、その豊かじゃないですか、イメージが。月を背中にね、向こう様が歩いてくるのとか、どうするこれ。どうしようかこれ。
まあでもひどい女だよね、そしたらね。
ひどい女だし、
殺しちゃったわけでしょ。
まあそうだよね、
別れたいだけで。
はあ、そうそうそう、現代人にも こういう心の隙はあったりするかもしれませんね。
そうか、わかりました。
2人はやっぱちょっと
ありがとうございました。
ありがとうございました。僕も本当にでも正直、うん、なんていうかこのささくれだった感じはなくなりました。もうすごく穏やかになりました。
だからこれあれだね、うん、特別編かなんか撮っといてもいいかな。なんかね、これを発表しないで
いやいやいや
せっかくリスナーが送ってきてるでしょ。
これは使いましょう、う
ん、そうですね、
はあ、いや、なんかだから
想像力をね、鍛えた方がいい。本当に
本当にご苦労様でした。
お疲れでした。
お疲れ様でした。
お疲れした。